どうしたの？今日は早く眠りたい、早く布団に入ろうなんて言って。疲れてるの？具合が悪いなら病院に行く？車出すから今からでも。え？私と早く一緒の布団に入りたいから？私とたくさんおしゃべりがしたいなんて。何それ？あなたってそんなに甘えん坊だったっけ？
いいわよ。こうしてあなたの隣にいてあげる。あなたが寝つくまでずっと、ゆっくり、幸せな夢の中に入っていけるまで、隣にいて、こうしておしゃべりしてあげる。いい夢見てね、私の旦那様。この前ね、彼に誘われて大変なことをしてしまった。すごくいやらしい、エッチなこと。先週あなたがお仕事の都合で泊まりの日があったでしょ？あの日、彼に呼び出されて夕方に待ち合わせをしたの。夜の時間に彼と会うのは、これが初めてよ。当たり前よね。夜になれば、あなたが帰ってくる。夜の私は、あなたの妻。あなたのための時間なんだもの。でも、その日は違った。あなたに会うはずの時間に、彼に呼び出されて、彼に会いに行く私。少しずつ、私の時間が彼に侵食されるような感覚を覚える。待ち合わせの場所に彼は車で来ていて、私は助手席に乗せられて、どこかへ連れて行かれる。ずいぶん長い時間運転して、その間どこに行くのか尋ねても、彼はもうすぐ着くとだけ言って、まともに答えてくれなかった。いつの間にか日も落ちて、夕方から夜へと時間が変わっていく。私はその間も、今日はどんなことをされるのか、どんな恥ずかしい命令をされるのか、不安でいっぱいだったわ。特にその日は、なんだか嫌な予感がしたから。黙って座る助手席の隣。車を運転している彼の横顔はいつもより少しだけ真面目に映って。そんなことを考えてしまった自分を嫌になりながら、不安な時間は過ぎていった。目的地に着いたのは9時を回った頃だった。おそらく隣の県の随分離れたところまで連れて来られたんだと思う。車は公園の脇に止められていて、周りに見えたのは住宅街の夜の景色。郊外の方なのか、周りには誰もいない。静かな夜の風景が広がっていた。不思議に思って尋ねた私に、彼は思っても見ない答えを返した。服を脱ぐように命令する彼。まさか車の中でエッチするつもりなの？服を脱ぐように命令してくる彼に対して、私は当然拒否の返事をしたわ。でも、彼は無理やり。
やめて、触らないで。いや、離して、服の中に、手を入れないで。
彼の手が、私の服のボタンを外し、開いた胸元から侵入してくる。
いや、そんな、そんなとこ、乳首、触らないで。
無遠慮に動く彼の手は、やがて下着の中にまで侵入し、敏感なところをコリコリとつまむようにいじる。
わかった、わかったから。言うこと聞くから、いたずらしないで。もうやめて。服、脱ぐから。
あまりの恥ずかしさに、私は思わずそう言ってしまった。
本当に、なんて人なの。
彼の言う通り服を脱ぎながら、非難めいたことをつぶやく。責めているつもりなのだけど、軽薄に笑う彼には通じないみたいだった。
はい、脱いだわ。下着も脱ぐの？わかった。
洋服を彼に手渡しながら、もういいでしょと、一縷の望みをかけてみたけれど、その願いは叶わなかった。彼は当然のように下着も脱ぐよう命令してくる。ブラジャーとショーツを脱ぐ。彼のすぐ横で、狭い車の中で、ほとんど外のような場所なのに、裸になっていく。自分の姿。おかしいことのはずなのに、私は彼の命令におとなしく従う。足を抜くときに、パンプスについた土が、少しだけショーツを汚した。それがなんだか、今の自分の姿に重なって見えた。
脱いだわ。これでいいの？するなら、早く。
車の助手席で、服を脱ぎ全裸になった自分の姿。窓から覗かれただけで、全部見えてしまう。こんなの、恥ずかしさでおかしくなっちゃう。早く済ませて、これからすることをせかすように、私は彼に話しかける。
どうしたの？早くして。え？コート？これを着ろって、なんで？
でも、彼が手渡してきたのは、一着のコート。不思議に思いながら、でも助かったとコートを身につける。そして戸惑う私に対して彼が告げたのは。彼が私に命令してきたこと。それを彼はゲームって呼んだ。本当にひどくて、悪趣味なゲーム。裸にコートだけを着せられた私はあの後、車を降ろされて、一人で夜の街を歩かされていた。彼は私を降ろした後どこかへ行ってしまい、指示した場所で待っているという。ここは別の県の、どこか知らない街。スマホも取り上げられて、こんな学校でいる私は、誰かに助けを呼ぶこともできない。彼の言う通り、一人で指定された場所に向かうしか、ここから逃げ出す方法はない。この時の私、膝上くらいの長さのコートだけを身につけて、他には靴以外何も身につけていない。 コートの下は裸、全裸。服も下着も何もない。そしておまんこにはローターを入れられていた。ブルブルと細かい振動が絶え間なく響く。気持ちのいいところで繊細な揺れが響いて、歩くたびにちょっとずつ当たるポイントが変わって、すごく恥ずかしくて気持ちいい。さらにね、ひどいことに首のところには首輪。飼い犬がつけるような赤い首輪が巻かれていたの。まるで私が彼の所有物である。そう主張するみたいに。首輪で全裸で、コート。そしてローター。こんなの、変態のする格好よね。誰かに見られたら一生の終わり。もう生きていけない。たとえここが知らない土地であっても、誰にもバレちゃいけない。首輪を見られないように、コートの襟を立てて。リード線も、コートの内側に隠したわ。そんな格好で私は、夜の街を歩く。一歩一歩、彼に指示された場所に向かって。30分ほどの距離って言われたけど、時計もしてなかったから、時間はわからない。でも恥ずかしさとローターの刺激で、歩く速度はひどく遅くて、永遠に終わらないのかと錯覚するくらいだった。一歩、一歩、ゆっくりと。あの場所がどこだったのか、今でもわからない。でも、夜中で人通りの少ない土地だったのか、歩いてしばらくは誰ともすれ違わなかった。車は数台通り過ぎたけど、すぐにどこかに行ってしまったし、私を気にしている様子はなかった。ほんの少しだけど安心した。もしかしてこのまま何事もなく目的地に着くんじゃないかって期待した。でも、そう簡単にはいかなかった。しばらくして、向こうから誰かが歩いてくるのが見えた。声の感じからして、おそらく塾帰りの学生。時間は夜の9時を過ぎてる。おそらく塾とかが終わる時間になって、それで。私は思わず身を固くした。ついに来てしまった。どうすれば怪しまれずにやり過ごせるのか、パニックになる頭で考えた。でも、都合のいいアイディアなんて出てこなくて。そうするうちにも、学生たちとの距離は近づいていく。あと100メートル。50メートル。心臓が痛いくらいに音を鳴らして、それに負けないくらい、ローターの音と刺激が私の体内に響き渡る。ローターの振動と、溢れた愛液のクチュクチュという水音。この音も聞かれてしまうかもしれない。おまんこにローターをはめたまま夜の街を徘徊する変態だってあの子たちに気づかれてしまう。もしバレたらどうなってしまうの？変態だって罵る。それとも捕まってその場で犯されてしまうのかしら。恐怖と興奮で頭はおかしくなりそうで。あと10メートル、5メートル。彼らはおしゃべりに夢中で、私に注意を向けている様子はない。お願い、気づかないで。あと3メートル。2、1、0。 彼らとすれ違ったちょうどその場所で足を止めて、私は安堵の声を上げた。学生たちは私に気をかけることなく、そのまま歩いて行ってしまった。よかった。本当に心からそう思った。そうよね。私の方が意識したって、他の人から見たら、私はただの他人。すれ違った通行人の一人。よほどのことがなければ、ただの通行人に気をかけることなんてない。私だってそうだもの。普段の生活の中で、道行く人を気にかけることなんて、ほとんどない。実際は一人一人に事情があって、その人なりの人生があるんだろうけど、いちいちそんなことは気にならない。夏なのにコート、という点だけがおかしく見られそうだけど、それも一瞬のこと。堂々としていれば、逆に気にならないのかもしれない。無事に彼らをやり過ごせたこと。直接すれ違っても不審に思われなかったことは、私を勇気づけた。このまま、目的地まで行ってしまおう。何でもないことのように彼の前に現れれば、彼の思い通りにならなかったって見せてあげれば、もう私を解放してくれるかもしれない。
そうと分かったら、早く。え?
そんな風に前向きになった私を遮るように、それはやってきた。突然鳴り響いた着信音に、私は心臓が止まるくらいに驚いてしまう。
え?嘘?何?一体どこから?待って!
静かな夜の住宅街に、大音量の着信音はよく響いた。実際はただの着信音。誰もが持ってる携帯の着信音のはず。おかしなところなんて何もない。でも、特殊な状態にある私は、この音で誰かが私に注意を向ける。そこの家から、あそこの窓から誰かが顔を出して、私を見つけるかもしれない。そんな恐怖に襲われてしまう。
何?何なの?どこから?コートのポケットに、止まって、止まって!
慌てて周囲を探ると、コートのポケットの中に、一台の携帯電話が入っていた。着信音は、ここから鳴り響いている。私は祈るように携帯を操作し、呼び出しのコールを受け取る。鳴り響いていた音は、それで停止する。
何なの?
寿命が10年は縮んだ気がしたわ。着信を止めた私は、条件反射で通話口に耳を傾ける。そこから聞こえてきたのは、彼の声だった。
あなただったのね。もう、本当にやめて。こんなこと、私、びっくりして死んじゃうかと思ったわ。
私は思わず大きな声で彼を非難した。人に対してこんなに声を荒げたのは初めてかもしれない。怒ったのが半分、腰が抜けて泣いているのが半分。そんな調子で私は彼を糾弾する。
ねえ、もういいでしょ。こんなことしても何もならない。誰も私に気づかないわ。こんなこと、やめましょう。
安心した反動かしら。よせばいいのに、私は彼に対してそんなことを話していた。もうやめましょう。そんなことを言ったら、天の弱な彼がどんなことを言い出すか。 予想はついたはずなのに。
え？今度は何？え？え？コート？そんなことできるわけないでしょ。無理、無理よ。お願い許して。それだけは、お願い。しないとまた電話をかけるって、そんな。
彼が私に指示してきたこと、それは常識を超えた命令だった。少なくとも私にはこんなこと思いつかない。私に、今度はコートの前を開けだなんて。コートの前を開けて、おっぱいもおまんこも外にさらけ出した格好で、残りの距離を歩け。私のことは車に乗って監視してる。命令を聞かなければ、また着信を鳴らすって。このまま私を置いて、一人で帰ってもいいって。彼はそう伝えてきた。どっちを選んでも、絶望的な提案。私は、彼に従うしかなかった。
恥ずかしい。
恐る恐る上から順番にコートのボタンを外していく。少しずつコートの下に隠された素肌があらわになっていき、夏の夜の生暖かい風がほてった体をわずかに冷やす。夜の空気が普段より冷たく感じる。やがて一番下のボタンに手がかかる。そこはちょうど腰の高さにあるボタンで、私の一番恥ずかしいところを隠している。一瞬の躊躇の後、そのボタンもゆっくりと外す。彼はきっと今の私の様子も見ているはず。命令に逆らうことはできない。そうして全部のボタンを外してしまった。開いたコートの隙間から白い素肌が見えている。少しでも体を動かせば、風が吹けば、コートがめくれて乳首が露出してしまう。すごく恥ずかしい。
また？今度はショートメール？
再び鳴った着信音に携帯を覗き込むと、そこにはメールに書かれた彼からの指示。コートはもっと大きく開けろ。乳首が露出するように。両腕は後ろで組んで、コートの裾を押さえるの。もう、反論する気力もなかった。彼の言う通り、コートの前を全開にして、私は再び夜の道を歩く。濃いめのグレーのコート。その間から女性の、私の白い肌がちらちらと存在を示していた。あなたが綺麗だって褒めてくれた肌。E カップのほっぱいは、緊張でフルフルと揺れて。痛いくらいに勃起した乳首も、卑猥な振動と水音を奏でる太ももとはそこ。首に巻かれた 首輪とリード線も全部。すべてが夜の街にさらされてしまっている。頭は恥ずかしさでいっぱいになって、異常な状況に思考が追いついていない。半ば羞恥心すら麻痺してしまったかのように、ただ足を進める。一歩進むたびに、ローターの振動と、ほてった体を冷やす涼やかな風。矛盾する快楽を感じながら、ゆっくり、ゆっくりと。一歩、一歩。そしてまた、前方から人の声が聞こえた。今度は、酔ったサラリーマンみたいだった。彼は今も、私のことを監視している。コートを閉じてしまえば、彼はまた携帯を鳴らして、男たちの注意を引こうとする。もう、終わりかもしれない。ほうけた頭でぼんやりと、そんなことを考える。距離はまだ十分離れている。お互いの様子はまだわからない。でも、80メートル、70メートルと、距離はどんどん近づいていく。暗い夜道ではよく見えないからか、私からは彼らの状態を、彼らからは私の姿をまだ確認できない。でも、それもすぐに時間の問題。
どうしよう、どうしたら、
混乱する私の思考を遮るように、ローターの振動が一段強くなる。このローターもリモコンで操作できる。より激しくなった振動。敏感なところを容赦なく攻め続けるピンクのおもちゃに、悩みも羞恥さえどこかへ消し飛んでいく。行動も思考も、私は操り人形のように彼に支配されてしまっていた。
ダメ。
それでも私は歩みを止めない。大きく開いたコートを、あらわになった秘密の場所を閉じようとしない。それは、この地帯を見てほしいという。私の本心なのかもしれなかった。そして、その距離があと10メートル。ワイシャツ姿のサラリーマンが2人見える。もう裸の私に気づいてもおかしくない。彼らがこちらを前を向いて、私に注意を向けたらもう終わり。夜の道を裸で歩く、露出趣味の変態女として、目撃される、驚かれる、撮影されて、触られて、犯されてしまう。二人同時にエッチするなんて初めての経験、どんな風に気持ちいいの？一本はおまんこで、もう一本は、どうやって相手したらいい？お口？それとも手？もしかしたらお尻で？どんな気持ちになるの？どんなに気持ちがいいの？彼らに近づいていくその刹那、何を考えたのか、私は覚えてない。でも、もしかしたら、その時頭に浮かんだことが私の本当の望みなのかもしれない。もう頭はまともに働かない。思考を放棄して少しずつ近づく。彼らとの距離が近づいていく。あと8メートル。7メートル。まだ気づかないの？ お願い、お願い、早く、早く気づいて。私を、見て。
え？
彼らとの距離が、あと5メートルまで近づいたところで、突然大きな、車のクラクションが鳴り響いた。それは、酔っ払ったサラリーマンの注意を引くのにも十分な大きさで、私とすれ違う瞬間、彼らはあさっての方向を向いて、そのまま私は彼らの横を通り過ぎていった。目的地に着いた私は、膝に手をつき、脱力した声を上げる。指示された場所では、彼がタバコを片手に私のことを待っていた。緊張の抜けた声とともに、私は彼にもたれかかる。緊張と疲れで、もう立っていられない。彼が指定した場所は、どこかの団地。その中にある小さな児童公園だった。彼はブランコに座っていて、ブラブラと子供のようにそれを揺らしている。子供の遊ぶ遊具と彼への印象とのギャップがひどく不釣り合い。幸いあれから私は誰ともすれ違わずに、正確には猫が2回。突然私の前に現れて、これにもすごくびっくりしたけど、ここまでたどり着くことができた。あのクラクションは多分、この人のやったこと。私のことを助けてくれたの。私の裸が、他の人に見られないように。わからない。彼の本音が。でも。
ねえ、お願い、お願い、私のこと、犯して、エッチして、お願い。
甘えた声で、私は彼に懇願する。ローターの刺激にさらされ続けたこと。緊張と解放、安堵と破滅。長時間の露出状況のせいで、私の体はもう限界だった。ローターの刺激は体に火をつけたまま、くすぶった熱を解放してくれない。おまんこの奥がずんずんうずき、何かにこすりつけたい。挿入したくてたまらない。おっぱいはパンパンに張って、ピンと充血した乳首は、コートの摩擦だけでいってしまいそう。何か、何かを、おちんちん、おちんちんを入れてほしい。おまんこに、おちんちん、おちんちんを、早く。
早く、お願い。おちんちん欲しいの。私のあそこで、ここ、おまんこ、で、お願い、早く、私とエッチして、私のことを犯して。
彼に自分からエッチをお願いしたのは多分、これが初めて。私のその言葉に、彼は満足したように、にやりって、薄く唇をつり上げた。
すごい、さっきまでのと違う。本気でピストンされてる。私の中、おちんちん、おちんちん。
さ 散々じらされた後のセックスは、これまでと比べ物にならない圧倒的な快感だった。私は、ブランコの鎖にしがみつくようにして立ったまま、後ろから彼のおちんちんを受け入れる。彼のおちんちんが私のおまんこの中を、膣の壁をえぐるようにこする。おちんちんが中を往復することに一回、一往復で一行き、一回ずつ行ってしまう。こんな快楽、感じたことがない。彼とのエッチ、与えられる快感の本流が、私の理性を溶かしていく。ここが野外で、周りを団地に囲まれた公園だということ。自分が何を、何のために今まで我慢してきたのか、そんなことは忘れてしまったように、逆った動物の声を上げる。
もっと、もっと気持ちよくなりたい、なりたい。もっと、もっと、気持ちよくして。
さらなる快感を求める声。私の訴えに、彼のピストンがまた激しくなる。気持ちいいという感情が、気持ちよくなりたいという欲望が、際限なく大きくなっていく。こんなの壊れてしまう。こんなの、我慢できるわけない。自分の声とは思えないほど大きな絶叫を上げて、私は言ってしまった。同時に私の中に放たれる熱い衝動。彼の精液をぐちぐちにとろけた体内で感じながら、私はとうとう気を失ってしまった。目が覚めると、私は自室のベッドの上に寝かされていた。時間は翌日のお昼手前、11時くらい。彼が私をここまで運んで、寝かせてくれたの。彼に取られたスマホと服も、ベッドの上に置かれている。いつものベッドで裸で寝かされている姿は、ひどく間が抜けていて、昨日の行為の恥ずかしさと気持ちよさを思い出し、私は顔をあからめた。あなたが帰ってくるまで、あと4時間。泊まり明けの日は少し早めに帰ってくるから、早く、シャワーを浴びないと。散らかった下着と服を拾い集めて、私はお風呂場へと急いだ。